青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、ムエタイの元世界チャンピオン、キックボクシング元日本チャンピオンで、現在は後進の育成や俳優として活動されている武田光三さんです。青木さん、今週も楽しみですね。
いやいやいや、楽しみ楽しみ。もうね、前回はね、本当にね、なんだろう、スーパーサイヤ人みたいな、まさに武田さんのね、なんだろうな、その格闘家としての本当に強い覚悟と信念をね、学ぶことができたんで、今回も楽しみです。
はい、それではこの後、武田光三さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。元キックボクサーで現在は俳優としても活動されている武田光三さんです。武田さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週も元気よく
次回に続いて、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。力強く入りました、はい、いや、まずはですね、リスナーからいただいたメッセージをご紹介したいと思います、はい、神奈川県ラジオネームズバットさん、35歳男性の方からいただきました。会社で企画のコンペがあると必ず提出するようにしています。しかし全然通らず、結果が全く出ていません。同期は順調に自分の企画を通しています。私自身、結果が出ずメンタルをやられる日々で、提出をやめようかとも思いました。しかしここでやめてしまったらとも思います。苦しい時でも継続できるメンタルってどうやって養いましたか、という、まあ、ご相談ですね、いただきましたが、いや、もう武田さんは
相当、
はい、
僕ですか、
武田さん、
僕の、はい、そうですか、まずあの、はい、一番最初に言っちゃうのは、はい、じゃあやめりゃいいじゃん。でもですよ、あの、僕もさすがに先生に教えをいただいてます、はい、で、まあ、自分のとこの生徒に言う言葉として、はい、だと、例えば本当にコンペとして、その会社が求めてるものなんですかね、うん、そのもしかしたらそのコンペ、うん、提出するんでしょうけど、本当に求められてるものなんでしょうかね、というか会社が求めてるものなんですかね、会社が求めてるものだったら通ると思うん
ですけど、 そうですよね、
その要するに、うん、アチーブメント的に、うん、そのやっぱり、うん、相手の願望ってことですよね、だからそういう点ではもしかしたら、うん、矢印が自分になってしまうせいのかもしれない、うん、
あー、なるほど、はい、継続もそうですけど、その前に考え、うん、
矢印を要するに会社に向けて、会社は何を求めてるのか、どういうコンペが本当に求められてるんだろうっていう矢印が、自分の自己満足で俺はこういうのがいいんだよ、でもそれは会社が求めてるのかっていうと違うのかもしれないですね。
なるほど、そこがね、なかなかうまくできず悩んでらっしゃるのかも、どうなんですかね、
考えろってことですよね、ってことですよね、
そういう
こと。だからやっぱりもう生みの苦しみじゃないんですけど、はい、でもそれってどっちみち最後行き着くところって相手のことを考えると愛ですよね、
う
ん、
だから、
周りが幸せになるにはやっぱり稼がなきゃいけないし、コンペを通さなきゃいけない、じゃあ会社は何を求めてるんだろうって、イコール愛ですもんね、だからそこをさらに深掘りする必要がもしかしたらあるのかもしれないですね、
はい、青木さんもうなずいてらっ
しゃる。いやいや、もう全く同感ですよね、要は自分に矢印を向けちゃダメですよね、やっぱりありがとうございますと、
はい、
逆にその自分のクオリティをここで高める絶好の機会を与えられたと、はい、そういうふうにその前向きに物事を考えないと、
はい、
俺の才能分かってくれないのかと、俺のこんないい企画書をなんで通してくれないんだよっていう、やっぱり自分向きなんだよね。さっき武田さんが言った、それ相手の望みを叶えるもんじゃないんだから、
なるほど、
しょうがないよね。もうそこでスキルを上げて、
はい、
よし次こそ、よし次こそとチャレンジし続けること、それ以外ありません。はい、
すごく勉強になりますね。
はい、
ありがとうございます。
はい、上からですいません。
いや
上からですいません。
いやね、そしてあの前回は武田さんにあの現役時代のお話などもお伺いしましたが、
う
ん、はい、今回はその引退後のお話もちょっと聞いていきたいなと思います。
はいはい、
引退後こうなんかイベントプロデュースとかですか、あされてると、
あの大会を、はい、青木先生にも応援していただいたり
して、あそうなんですね。
はい、応援してます。
どのような大会
を？キックボクシング
を、
はい、あの自分の教え子たちが出れるような、
はい
はい、
主催してますから、プロモーターですので
チャレンジャーという挑戦者、
うん、
自分を含めて、
はい
はい、いろんなことに挑戦していくという意味で、
どうしてこうイベントを運営しようと思われて、
やっぱり、僕はキックボクシングで育てていただいて、
はい、
彼らの場所を作りたかったですね。
うん、
でやっぱキックボクシング、まあ、しかできない自分もいるんですけど、やっぱキックボクシングをツールにしての何でしょう、人間教育と社会貢献はしたいですね。うんうん、やっぱりすごい痛いですし、怖いですし、かなり乱暴なスポーツではあるんですけど、やっぱりそこの先にあるものってすごい尊いものがあって、でその次の引退した後に、あの社会に出た後に成功するような、うん、ものをあのプロデュースしたいなと思ってます。
あ、それで始められたんですね。
はいはいはい、
なんかそこまではまあ選手としてご活躍されてきたと思うんですけど、はいはい、プロデュースする側になってみて、
はい、
なんか視点とかって変わりましたか？
例えばこの子はお子さんがいるからどうしようかなとか、はい、すごい強い選手当てたいけど負けたらどうしようとか、なんかそのね、全体をプロデュースしながらですので、
はい、
でもやっぱり、いやチャレンジャーという大会だからな、そのもっと強い選手探してこようと、
うん、
お客さん、俺らはあの男芸者だからなって言って、もうあのお客さんに喜んでいただいてなんぼだぞっていうこと、うん、これで食っていくんだからなっていうのをかみしめながら毎回、うん、みんなで食っていこうぜっていう、うん、
すごい熱いですね。
はい、
青木さんはどういうところに惹かれて応援されてるんですか？
いや、やっぱりまず武田さんのパッションですよね。その自分がやはり本当にね、あの前回の放送でも武田さんお話になってたように、もう本当にどん底からまさに生い立ち、倉庫、いろんなその貧乏、ど貧乏の中から格闘技の世界でやっぱりこう頂点を極めて、で自分自身が体験した自己実現を、まあ、子どもたちやそれから、まあ、後に続く人たちにこう育成というところでその力になりたいと。まあ、私も人材育成の専門なんで、やっぱりそういうところで共感して応援をさせていただいてる、そこです ね、
あ、はい、ね、育成という点では、まあ、こういったイベントのプロデュースもそうですが、ジムも
そうですね、はい、うん、今4年
代表されてますね。
はい、そうですね、3年4年目ですね。
あ、そうなんですか。はい、このじゃジムを、まあ、開こうと思ったきっかけもそういったところ、
そうですね、やっぱり選手育てて、
はい、
育に貢献したいなというのがありました。
あ、基本的にはプロを目指す
方々。いや、ですね、
はい、
そんなことないんです。今600名ぐらい会員さんいらっしゃるんですけど、
うん、
選手コースはもう30人ぐらいで、あとはもう皆さんフィットネスで、
キックを、そうです、その選手育成のコースもあるということですけど、
はい、
まあ、武田さんが選手を育てる上で、
はい、
なんだ、大変なことってありますか？
大変はもう毎日24時間、基本的にもう、その子たち、その選手のこと考えますよね。だから、自分でやるより大変です。大変です。
それも
う体調どうかなとか、
はい、
あいつはなんで左のガードが下がるんだろうとか、
うん、
イコール怪我につながるじゃないですか。
うん、
だからそれを徹底的にここにロープにこうやってくくりつけてこうやってやったりとか、
うんうん、
五体満足でね、ご両親に返すのが僕の最大の使命なので、 彼らがそのキックを通してどう成長してくれるか、キックの引退は30、うん、過ぎがいいとこじゃないですか、
はい、
じゃあその後どうやって生きていくんだろうって、やっぱりその人間力をちゃんとつけておいてあげないと、
はい、
その後の人生ね、もし僕とそのじゃあ本当に選手にプロになってくれて、うん、一緒にじゃあ10年過ごした時に、はい、じゃあ引退ですってなった時に何がしてあげられるんだろう、うん、そこに どれぐらいの人間力をつけてあげられるのかなとかを、
はい、
はい、うん、選手の2倍3倍勉強しないと、
うん、
はい、いけないですね。
本当、はい、親目線みたいな感じなんですかね。
そうですよね、
うん、
ある意味では、
はい、
僕も自分の師匠と親よりいたかもしれないですよね。毎日、
うん、
お正月三が日も練習でしたから、
うん、
はい、
ま
あ、そういう点ではすごい濃密な関係になるかもしれないですね、うん、選手と師匠
は、はい、青木さんも人材育成されてますけど、
はい、
まあ、自身の経験があったとしても、
うん、
それを、まあ、指導育成につなげる、うん、なんて言うんだろう、
うんうん、
その指導の技術みたいなのも必要になってきませんか。
当然ですよね、それは。ただまあ、さっきもね、あの武田さんおっしゃってたんだけど、やっぱり燃えるような願望、
はい、
これがねやっぱり一番大事なんですよ、うんうん、この燃えるような願望があったら、
はい、
言い訳が同居できないんで、
は
あ、絶対自分はこうなるんだと。私もやはり若い頃トップセールスマンになり、
はい、
トップマネージャーになり、うん、トップコンサルタントになり、
はい、
そしてまあ独立をして今日まで、あの武田さんは、まあ、まさにムエタイの王者であり、このキックボクシングの、ね、日本のチャンピオン、私は能量開発の専門家としてやっぱり日本を代表するスペシャリストになるというイメージを描きながら、だからその時に一番大事なのはやっぱりね、そのモデルを持つってことだと思うんですよ。どういう人間になりたいか、うん、だから私はもう絶対このね、ありありとこういう自分自身になりたいというそのイメージに対して向かっていってるので、今でもそうですよ、うん、だから4月からね、あの私事業創造大学院大学に通い出したでしょ、
はい、
年齢関係ないんですよ。自分の中にある基準っていうのは、
はい、
こういう人間になりたいと思っていったらいろんなチャンスが来てそれを全部掴んでってるだけです。でも元にあるのはこうなりたいという願望です。
あ、
うん、
今ね、武田さんが完全に生徒になっておりまして、はい、めちゃくちゃメモをされてました
今日一の言葉燃えるような願望に言い訳は同居できない。もう今日もうすぐ言いに行きますもうすぐ言いに行きますお前またやる気ねえのかって
。うわ、もうその、ま、燃えるような願望がもしちょっと消えてしまいそうだなっていう教え子がいたら、うん、どういった言葉をかけますか。
さっきも言ったんですけど、これはね命がかかるんで、
はい、
あの操作じゃないんですよね、
うん、
あのとにかく毎日が怪我との隣り合わせの場所で、直接打撃をするスポーツですからね。だからそのちょっとでもダメな場合は返しますし、でもうちの場合はそれで帰って必ず次の日も来るん でまあその選択はやっぱりその大丈夫かとかそのは僕はしないっすね。
あのね、これね大事なポイントだと思う。つまりね、返すっていうことがフィードバックなんですよ、ね、やっぱり指導者として武田さんっていうのは日本を代表するまさに格闘技の中でも打撃系の指導者の中の指導者ですよ。その指導者の目から見てこの基準は今日は帰れと、もう返されることに感謝だね。
あ、
そして自己反省するわけですよ。で翌日は高い基準で出てきますよ。
ありがとうございます、もう次の日お願いしますって来ます、
うん、絶対そうですよ、
帰れこらってやってはいとか言って本当あの階段から2階に上がってくるんです。2階、ジム2階なんですけど、お願いしますって言って帰れとか言って、そんな感じでやってます、
うん、あ、
うん、まあちょっとね言葉は格闘技の世界っていうか打撃系でちょっと外的っぽいけど、でも愛がある、
あ、
うん、もう愛で全て許される愛、愛、 これは伝わりました。
まあでもそうですね、一人目を見てないので、
うん、そうそうそう、は
い、本当にすいません。
なんか、まあ、技術とかメンタルもそうなんですけど、それ人間力を高めるためにはどういう指導が大切になってきますか？
もうイコール練習でその自分自身との、はい、まず試合は試し合いって書きますよね、うん、そのため どこまで自分が相手を叩きのめすのが目的じゃないんだよって、自分がどこまで強くなれたか、
なるほど、
なったことを試す場所だから、別に目的は相手を叩きのめすことじゃないんだよっていうこと、はい、でまず相手と戦う前に毎日のその自分との辛さとか怖さと戦いながら成長して初めてリングに上がって相手と向き合えるんだよっていうことを彼らに教えてるんですけど、すいません、その辺が僕まあちゃんと言葉できないんですけど、例えば強い選手と練習するわけじゃないですか、その時にやっぱり前出るやつと下がるやつは人生も一緒です。
なるほど、そうだね、
あれは不思議ですね、もう全く生き方が全部出ます。リングって丸裸になる場所なので、まあ練習もそうですよね、生き方考え方が技の全てに出ます、まあ、ビジネスもそうですよね、
いや同じです、
はい、同じですよね、
会社は経営者の考え方のまさに現れなんで、ダメな経営者はやっぱりそのなんだろう、本当の意味で目的がやっぱりこうブレるんですよ。武田さんはやっぱり目的がブレてないでしょ、育成という意味で、
はい、
だから利益は目的なく結果であると、強い選手を育てて、
はい、
そこで結果的にやっぱりね、ジムも反映していくわけですよ。素晴らしい。
いや本当ですね、
ね、
そうやって人間力を鍛えることによって、
そう、
試合でも、
まあまあもう絶対そうです。もう人間力弱かったら絶対、はい、絶対上に
行く。あ、じゃあもう比例してるんですね、そこ、うん、
例えば今ボクシングで言ったら、井上尚弥さんって、そのパウンドフォーパウンド日本に一人ね、はい、もう世界一の人間がいますけど。はい、例えばお父さんが、お前は将来億を稼ぐかもしれない、でも時給800円のバイトを何ヶ月かやれと、そういうやっぱり人間、そういうも人間力じゃないですか、お金の大切さとか、例えばチケット1枚買うのに1枚2枚3枚で、一般の方はそれを買うのに、1日分の働きを、そこに自分の時間とお金を費やしてくれるわけですもんね。そういう教育は、まあ、僕も例えばジムの子供たちがアマチュアの大会出るのに1回5000円か6000円かかるんですよね、5000円か6000円って、お母さんがもしパートだとしますよね、そしたら3時間いや4時間
そうです
ね、働いたお金ですよね、お前それ分かってんだこらって、違うんですよ、例えばですよ、すごい試合したら、そのお金って、お父さんお母さん欲しくないですよね、まあ負けても欲しくないですよ、親だから、自分の子が、はい、勝っても負けても経験してくれたら嬉しいです、本音言うと、
そうそう、
でも指導者としては、お前これすげえ金だから、お父さんお母さんが汗水垂れされた、これ出るのにお前らプロじゃないから出していただいてんだぞ、よっしゃこれ自分のためじゃないとか戦ってこい、はいって言って、まあこの間もそうだったんですけど、そのデビューの子が相手がもう20戦30戦やってることをバッカバカ打ち合ってすごい試合したんですよ、その5戦6戦と、まあうちで10戦ぐらいやってて、まあある程度結構できるやつで期待されてるやつがぬるい試合して、お前どうすんだこれ、
全部来なかったんですよ。
その要するにお金の価値は教えてます、これは出していただいてんだから、もちろん親の愛だから出すのは親としては当たり前だよ、お前らのお父さんお母さんはこんなの、お前らがやりたいってことは全部サポートする、それは当たり前のこと、当たり前はないんですけど、親だからやるよ、でもお前らそれに応えなきゃダメだよ、頑張ろうぜって言って、あげます、ダメな時は怒ります、もうすごい良かった時はもうわーって抱きかえて、まあかっこいいぞ、
そのデビューの子はどうだったんですか？
めちゃめちゃかっこよかったです、もう本当に、だからもう、お母さんも泣いちゃいますよね、
泣く
その様子を見て、
で自分の子が目の前でバッカバカやり合ってて、しかも相手が強い子に、もう 全然向かっていって、しかも、うん、もしかしたら勝ったんじゃないかみたいな試合してくれるので、うん、僕も興奮しますよね、うん、いやありがとうよお前偉いぞって、うん、すごいぞってなります
よね、うん、いい世界だ。
なんか愛がありますね。
愛
に溢れてる武田さんの、まあ、なんか言葉はちょっと強めかもしれないんですけど、なんかそういった愛情が伝わってきました。
そうですね、
言葉をちょっとこ
れいやいや
いや大丈夫です。
でもね、あのその世界はそうなのかもしれないですが、うん、格闘技の世界は、なるほど。そして武田さんも本当現役引退されてからもね、イベントのプロデュースですとか、はい、あとはまあジムを開いたりだとか、うん、そして俳優業もね、いろんなチャレンジされてますけど、はい、これからの目標ってどんなところに置かれてるんですか？
本当に今ようやく少し、自分の時間が取れ始めてまして、まあ、プロモーターも今日も忙しいですし、まあ、ジムの上も忙しかったんですけど、ちょっと自分の時間ができてくるので、やっぱ先生のちょっと教えにまたあのピットインじゃないんですけど、もうそろそろぜひさせていただきたいなと思ってまして、あとはやっぱりその格闘技ってどっちかというとやっぱり矢印が基本的にやっぱりどうしても向かなきゃ上に行けないんですよね、でもそこであの選択理論とか、はい、その使いながらの教育と、ジムの選手育成ってやっぱすごいやっぱ良くて、強制は絶対しないんですよ、やっぱ命がかかるので、その辺の選択を子供たちには必ず僕はするようにしてるんです。それはこの選択理論に先生に教えていただいた選択理論に出会ってからなんですよね、ですのでこう厳しいことは言いますけど強制は絶対しないんですよ。だからその辺を今後その格闘技の世界にこの教えを導入することできないかなというのはすごくすごく難しい、なんか水と油のようなイメージがあるんですけど、僕はやっててすごくマッチするというか、自分としてはすごく活かせてるので、それを導入しながらこの世界で、貢献していきたいなと、はい、
それを聞いて青木さんいかがですか？
いや実は選択理論の主張っていうのはすごくシンプルで、コントロールできるものは自分の思考と行為だけだと、すごく分かりやすい話なんですよ。だから実は対戦相手と戦ってるように見えるけれども、最高のパフォーマンスを出せてるかどうかですか。だから相手を倒すんじゃなくて自分が最高のパフォーマンスを出せた時に勝つわけですよね。だからあの宮本武蔵は戦う時に結局平常心不動心というものを一番大切だって言ったわけです。これチョイスセオリーなんですよ。だからコントロールできるのは自分の心なんですよ。これが本当にコントロールできたら最高のパフォーマンスが出るんですよ。
なるほど。
だからチョイスセオリーっていうこの選択理論っていう心理学は、思考と行為をコントロールする究極の技術なので、絶対にこの、武田さんの、指導の分野には有効だと思います。
格闘技にも生きてくる、
はい、と思います。 100% そう思います。でスポーツですからね、はい、スポーツですから、はいはい、
そういったところも導入したいと、
はい、
ということですね。ありがとうございます。ちょっとお時間が来てしまいまして、最後にですね、あの武田さんに色紙にメッセージをいただきたいと思っています。でテーマがですね、強い自分でいるために必要なこと。
強い自分でいるためってことですね。
はい、そのちょっとメッセージを発表していただけますでしょうか。
はい、
はい、
保温です。
保温、
はい、
漢字が
恩に報いるんですね。
はい、いい
言葉だ。どうしてこの言葉を書いてくださったんですか？
やっぱりあの格闘家、まあ、俳優でも生きさせていただいてますけど、やっぱり皆様のおかげで生きてきてますし、まあ、今もそうですしね、やっていただいたことに報いながら、やっぱり矢印がちゃんと外向いている時の状況の時はこれができている時で、やっぱ自分が腐ってたりとか、 弱くなってる時ってどうしてもやっぱ自分がに矢印が向いてる時ですね、うん、パッて周りに振り返ってはいけないって思いながら、外に外にっていうので自分がいい状態の時はこれだなというのは、うん、はい、思、うん、っております。
青木さん、なんか改めて大切に自分の中に持っておきたい言葉ですね、
うん、ですね。だからやっぱり僕は武田さんと気が合うのはここの価値観だと。私も保温感謝、飲水資源、やっぱり筋を通す生き方をする。だこの保温っていう言葉に武田さんの人格が現れてるんですよ。こういう人好きですよね、やっぱね。やっぱりそれが頑張る理由なんですよ。今の日本の教育に一番大事なのはね、これです。
保温。
いや本当に恩知らずが多くなったら世の中乱れるんだよ、ね、武田さん。ちょっと昭和っぽいですかねこれ。
もう僕も子供たちお前茶碗洗ったかとか
またちょっと言葉が
荒い。すいません
指導の時はちょっと声も低く強くなるんですね。
そう、でもこの畳から降りた瞬間に、はい、また帰ってちゃんとちゃんと茶碗洗えよ、
なんと怖いねやっぱりどうも怖い
どうも怖い
すいません
青木さんまだ怖いんですね。
すいません
ということで、はい、ゲストは元キックボクサーで俳優の武田光三さんでした。武田さん2週ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたって武田さんとのトークをお送りしましたがいかがでしたでしょうか、は
い、いや本当にね武田さんって素晴らしいなと思いますね。なんだろう、ねやっぱりまあね、第1週目というか最初の放送ではその覚悟ということがすごく残りましたよね、はい、でやっぱり後の放送では本当の意味で人としての純粋にこのスポーツのキックボクシングまたこの分野でね後に続く人たちを育てようとする指導者としての心意気、そんなものをすごく感じてあったかくなりました。
いや
ちょっと言葉は強かったですけどね、はいはい、でもやっぱりキャラクターですね。
そうですね、
心は優しいので、
はいはい、
愛を感じました。
はい、素敵な方でした、
はい、
そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。